はい、どうも、あさみゆいです。今作はですね、10週間連続で毎週、ヒロインのケノヒちゃんが、幼なじみであるあなたに留守電でメッセージを残してくれて、1曲ずつ子守歌を歌ってくれるというコンセプトの作品だったんですが、どうでしたか？皆さん、セリフもそうですけど、子守歌も楽しんでいただけたでしょうか？眠れていたらいいんですけどね、子守歌なのでね。で、10週間あったので、ちゃんとストーリーもこう展開されていきましたね。最初はそのケノヒちゃんが、就職するところから始まるんですけど、まあ、その就職先がいわゆるブラック企業で、週を追うごとにどんどんちょっとケノヒちゃんが、あ、これやばいなっていうのが垣間見えてくるっていうね。最後の方はもう本当に精神状態ギリギリなんだな、この子っていうところまで追い詰められていくんですけれども、まあ、私はそういう経験はブラック企業に勤めてもなかったですし、そういう経験はないので、ケノヒちゃんのね、心境とか状況とか、どういう精神状態なのかとか身をもって知ってるわけではないんですけど、まあ、ただ10週間ね、毎週あなた宛にこう電話をするっていうのがね、どんどんその仕事がきつくなってくるにつれて、1分1秒でも多く寝たいと思うんですよ。全然余裕がないと思うので、こう電話する時間も惜しかったんじゃないかなとは思うんですが、ただ逆にその毎週あなたに電話する、留守電を残すっていうのをやめたら逆に潰れてたと思うんですよね。なんかこう、あなたとのそのつながりというか、まあ留守電なんで一方通行ですけど、このつながりがなくなったら本当に精神的に潰れちゃってたと思うんですね。なのでその10週間時間がないながらも歌を届けることをやめないでくれてよかったなって本当に思います。なんかどっかでね、どっかで電話しなくなってたら、もうその時点でもうケノヒちゃんやばいと思うんですよね。電話、留守電が残ってなかったらもうダメだと思うんですよ。もうその時点でケノヒちゃんどうにかなっちゃってると思うんですよね。だからまあギリギリの中でもこう電話し続けてくれて本当に良かったと思います。毎週歌が聴けて安心したんじゃないでしょうか。逆に皆さんはね、そうだと思います。で、今作、子守歌を私も9曲かな、歌わせていただいたんですけれども、皆さん知ってるだろうなっていう有名な曲もあれば、サークルさんのオリジナルの楽曲も数曲あったりして楽しく歌わせていただいたんですけれども、皆さんお気に入りの楽曲とかありましたか？私は最後に歌った10万年連続で辛いあなたを抱きしめる母親の歌、という歌が結構お気に入りで、なんかこれを歌った時ってケノヒちゃんかなり精神的に追い詰められてて、もう言葉もなかったですよね。セリフもなかった。この週はセリフもなかったんですよ。もうそれぐらい喋る余裕もないぐらい、歌を歌うので精一杯ギリギリみたいなぐらいの精神状態だったんですけれども、この歌詞を見ると、自分じゃない他の誰かを優しく抱きしめるような、包み込むような歌なんですよね。なんかそれも、自分がそれだけ辛い状況なのにこう人に何かする歌を歌ってるのもエモいなって感じもしたし、でも逆に言えばケノヒちゃんがこうされたいっていうことの表れだったんだろうなっていうふうに思ったので、かなり、まあ、状況も相まって好きな歌ですね。他の楽曲も結構その時のケノヒちゃんの状況に合わせた歌を歌ってるというか、その時その歌を歌う意味がちゃんとあるんですよね。なんかそういうところを作り込まれてるのもすごく好きでした。あとは子守歌、皆さんが知ってるような有名な歌でも、もともと日本語じゃない歌とかはね、サークルさんがこう新たに訳してオリジナルの歌詞になってたりとかするので、まあ、皆さんも新鮮な気持ちで聴いていただけるんじゃないかなという曲が多かったですね。はい、ということで、子守歌の方もセリフの方も、 ケノフちゃん楽しく演じさせていただきました。お聞きくださりありがとうございました。浅見ゆいでした。